2年前からの疑問が氷解したのがありがたい。韓国が27日に公表した慰安婦問題をめぐる日韓合意の検証報告書によってである。将来が平成27年12月の合意時、政府高官に取材した合意のある大きな成果について、日韓両政府が一切発表しなかったため、どうなっているのかとずっといぶかっていた。外相同士という政府のハイレベルで、慰安婦を性奴隷と呼ぶのは不適切だと指摘し、それを韓国が了承した。これは大きい。当時、こう聞いた通りに、韓国は合意の非公開部分で、政府が使用する公式名称は、日本軍慰安婦被害者問題のみであると確認していた。また、ソウルの日本大使館前の慰安婦像の移転に関し、韓国が関連団体の説得に努力することや、第三国で像非設置を支援しないことが合意されていたことも改めて明確となった。表に出た以上に、日本外交は成果を上げていた。韓国は今回、二重の意味で墓穴を掘ったと言える。原則として、30年間非公開とされる外交文書を、わずか2年で公表したことで、約束や秘密を守れない国であることを自ら露呈した。さらに、韓国政府として、慰安婦が性奴隷ではないと認めていたこともバレてしまった。ムン・ジェイン大統領は28日、日韓合意で慰安婦問題が解決できないことを改めて明確にすると表明したが、日本にとってはすでに終わった話である。非公開だった部分を含め、日本側は10億円の拠出など約束を果たしており、あとは韓国の国内問題でしかない。ここまでやった上で約束を破ったら、韓国は国際社会の一員として終わる。尚氏は27年12月30日付朝刊で、安倍晋三総理大臣が日韓合意後に周囲にこう語ったと報じた。韓国は今、その方向へと突き進んでいる。平成29年12月30日、産経省。